おはようございます、よくいらっしゃいました、先週の木曜日と金曜日、私は東京の、田町というところで、防災士という資格があるんですけども、その研修を受けてまいりました。まあ、民間の資格なんですけども、そのまあ国がいろいろバックアップをしているもので、今12万人ぐらいおられるそうですけども、まあこれだけいろいろ、この特にね自然災害が増えているこの昨今ですね、まあ国もその行政だけが防災やあるいはその災害時の支援をやっていても、まあ限界があるということで、まあ民間にそういう人たちを育てようということでやっているようですけれども、広島で土砂災害がねありましたときに、私たちも少しそのお手伝いをさせていただいたりなんかして、また全国からこの義援金が寄せられました。でその一部をその防災に役立てようということで取っておいたんですね。でその取っておいたお金で、じゃ あのこの防災士という資格を広島の牧師が取るということは、このお金の使い方として正しいんじゃないかという判断をいたしまして、私を含めて6人の牧師が行って、防災士の研修を受けてまいりました。救急救命を最初にやって、 AED の使い方とかそういうのもやって、で、まあ、その昨今の自然災害はどういうものがあるかとか、災害の時には行政はどうするとか、私たちはどういうことができるかとか、まあ、いろいろ多岐にわたって勉強して、まあ、行く前に予習がありましてね、予習の問題をやって、それを出さないと講習が受けられないという、結構これが大変 で最後の最後に試験があって、30問の試験で7割取らないと合格じゃないというですね、多分通ってるんじゃないかと思うんですけど、月末までには合格かどうか不合格か結果が来るということなので、合格した暁にはその証明書が来るということですから、お見せしたいと思いますけども、ぜひこの教会でもね、防災の意識を高めていかなきゃいかんなと、そういうようなことで、がありました。さて今日はですね、シリーズ終末を生きるの続きですけれども、主の日としての終末というテーマでお話をしたいと思います。主の日という言葉、ある意味固有名詞なんですけども、これは旧約聖書の中に、しばしば特に預言書の中に見出される言葉であります。で、一言で言えばこれはイスラエル民族に神様がこの裁きを下される日のことでありまして、特にこの預言書の中でしばしばそういう意味合いで使われております。例えばここに挙げておりますけれども、ヨエル書という小さな預言書ですけれども、その1章の14節から15節に、断食を布告し、聖会を召集し、長老をはじめこの国の民をすべてあなたたちの神主の神殿に集め、主に向かって嘆きの叫びをあげよ。ああ恐るべき日よ、主の日が近づく、全能者による破滅の日が来る。断食を布告し、聖会を召集し、なんかこう私たち聖会というとね、みんなで賛美してこうメッセージ聞いて盛り上がってって感じですけども、これはそのむしろこの主の日が近づく、裁きの日が来るからといって集まって、悔い改めなさいというの、そういう意味の聖会ということでしょうか。でもここに全能者による破滅の日が来る、そう予言されているわけであります。またアモス書の5章の18節には、災いだ、主の日を待ち望む者は、主の日はお前たちにとって何か、それは闇であって光ではない。ここだけ読むと少し分かりにくいんですけれども、当時この主の日という言葉は2つの意味で使われていた。で人々はこの主の日というのは、主が救いをもたらされる日、敵から解放してくださる日、つまり良いことが起こる日という意味で、使っていたというか、その日を待ち望んでいたようなんですね。でも 預言者アモスは、いやいやそうじゃないと、主の日は裁きの日だと、闇の日だと、そう伝えているわけであります。まあ、このようにこの主の日が来る、まあ、あなたたちに主が裁きを下されますよっていうことを預言者たちはしばしば語っているわけですけれども、なぜそういうことを言っているのか、そしてもちろんこのあと主の日が彼らに臨むんですけれども、それはそもそもこの主の日が来る、まあ主が裁きを下されるということは、イスラエルの民がこのパレスチナの地に住む前からもう決まってたことというか、もし神様の約束を破ればそういうことになるということを主とイスラエルの民との間で約束していたことなわけですね。申命記の4章の25節から27節に、あなたが子や孫を設けその土地に慣れて堕落し、さまざまな形の像を作り、あなたの神主が悪とみなされることを行い、御怒りを招くならば、主はあなたたちを諸国の民の間に散らされ、主に追いやられて国々で生き残るものはわずかに過ぎないであろう。これは申命記に書いてあるんですね。つまり、エジプトを出てパレスチナに入る前に、まあ、ご存知のように律法を神様が与えてくださったイスラエルの民、これを守れば祝福、守らなければ呪いという、呪いということはその一番は何かというと、この約束の地を追われるということですね。そうイスラエルの民は神様との間で契約を交わしてたわけですね。これを守りますかと、はい守りますって言って、みんなこれを守って神様の祝福をいただきますと言って契約の地に入ったんですけども、実際どうかというとほとんど守らなかったんですね。まあ第一世代が頑張ったかなっていうぐらいで、あとはもうことごとくダメでした。守った人の方が少なかったですね。で最後の最後もこの国が滅ぼされるっていう直前のこれ記事ですけれども、列王記の下の23章31節32節に、ヨアハズは23歳で王となり、3ヶ月間エルサレムで王位にあった、このユダの王様でありましたけれども、彼は先祖たちが行ったように、先祖たちが行ったように主の目に悪とされることをことごとく行ってた。彼だけじゃないと、ずっとことごとく主の目に悪とされることを行った。王様がやってるわけですから、下々の者もね、まあ、推して知るべしということで、ですから主の律法に背くならばこの国を追われますよと、主の日が来ますよということをもう最初から神様はイスラエルのために言っておられたわけですね。でももちろん主に従えば祝福があったんですけれども、彼らはそれをしなかった。ゆえにですね、主の日が彼らに臨んだんですけども、単純に主の日が臨んだ、単純に裁かれたわけではありません。神様は警告を与えられました。その警告を与えるために用いられたのが預言者たちであります。言葉によって警告を与えたのはヨエルであり、アモスであり、ミカであり、イザヤであり、エレミアであり、エゼキエルであり、まあ、聖書の中のね、預言書という書物を書いた人たちは、まあ、ほとんどその役割を与えられた人ですね。主の日が来るよ、悔い改めて主に立ち返りなさい、そうでなければ恐ろしいことが起こるよということを、まあ、いろんな形で伝えました。もちろん言葉だけではなくて、ある人は自分の生活を通して、あるいは自分の結婚や子供の名前を通しても予言をしました。あるいはエリシャとかエリアという人は、この言葉では残しませんでしたけれども、でも実際の活動を通してね、主からの警告を伝えました。でもイスラエルの民はその警告を無視したわけですね。エレミア書7章の25、26に、お前たちの先祖がエジプトの地から出たその日から今日に至るまで、私のしもべである預言者たちから、預言者らを常に繰り返しお前たちに使わした、それでも私に聞き従わず耳を傾けず、かえってうなじを固くし、先祖よりも悪いものとなった。エジプトの地から出たその日から預言者を使わして、つまりもう最後の最後に使わしたんじゃないと、実はもうその前から使わしていて、警告を繰り返し繰り返し 与えていたにもかかわらず聞き従わなかった、耳を傾けなかった、かえってうなじを固くしたと。この首の後ろのことですね、うなじを固くする、多分聖書にしかない表現かなと思うんですが、まあ、普段使わないですよね。あなたうなじが固いわねって言ったら、まあ、肩が凝ってるっていうことかともしれませんが、これは要するに首を縦に振らないということですかね。うなじが硬いですから、こうくん、うんと言わないという、ね、かえってこのうなじを硬くして反り上がっていくというようなんですね、で先祖より悪いものとなったと、まあ、エレミアは言ってるわけですけども、もう繰り返し繰り返し警告をし続けてきたと。まあ、確かにあの旧約聖書を読むとですね、旧約聖書はもちろん立法があって歴史があって詩歌書があるんですけども、最後の部分っていうのは予言ですよね。まあ、全体のおそらく5分の1から4分の1ぐらいは予言なんです。予言っていうのはなんか未来のことをこう言ってるっていうような感じですけども、実はそうじゃなくて神様からの警告の言葉なんですね。こんなことをしてたら神が裁かれる、恐ろしいことが起こるということが、まあぎっちり書いてあるわけですよ。いろんな形で手を変え品を変え神様は警告を与えられた。しかし彼らは全く耳を傾けなかった。かえってうなじを固くし先祖よりも悪いものになった。まあ、その結果として警告通りに主の日が襲うわけですね。まあ、エルサレム陥落であります。列王記下の25章1節からゼデキヤの治世第9年の第10の月の10日にバビロンの王ネブカドネザルは全軍を率いてエルサレムに到着し、陣を敷き周りに堀塁を築いた。主の神殿王宮エルサレムの家屋をすべて焼き払った。大いなる家屋もすべて火を放って焼き払ったと書いてありますね。イスラエルの人々は一方では律法に背いて、もちろん、一番の大きな罪は主なる神以外の神々を礼拝した。神殿の中にも山ほど偶像を据えたと書いてあるんですね。神殿の壁に偶像が書いてあったと書いてある。でも一方で彼らは私たちは主に選ばれた特別な民だと、そして私たちにはあの神殿がある、だから大丈夫だと言ってたんです。おかしいですよね。その神殿を主のために聖別したんじゃなくて、山ほどの異教の神々をそこに祀っておきながら、俺たちは主の民だ、俺たちには主がついている、あのエルサレムの神殿がある限り大丈夫だって言ってたんですね。大丈夫ではありませんでした。ここに書いてあるように神殿も王宮も家々もことごとく破壊されてしまったんですね。でもそれは神様があらかじめ言っておられたことですし、さらに預言者たちによって警告をなさっていた。でもそれに耳を傾けなかった結果として襲ったことではあるわけですね。またエルサレムを焼き払われただけではありませんで、彼らはまあごくごくわずかな人が生き残ってね、生き残った人たちはバビロンに連れて行かれるわけですね。いわゆるバビロン捕囚ですね。親衛隊の長ネブザルアダンは彼らを捕らえてリブラにいるバビロンの王のもとに連れて行った。こうしてユダは自分の土地を追われて捕囚となった。まあ、警告通り主の日が彼らに襲っていくわけですね。これが旧約聖書における主の日ということ。でこの主の日という言葉は実は新約聖書にも出てくるんです。旧約聖書でこの主の日が終わったんだったら、まあ、今日この話はこのシリーズの中では出てこないんですけども、新約聖書の中にも出てくるんですね。まあ、ここがミソなんですけども、ただその2つの使われ方をしています。一つはこの主の日というのは日曜日を表す言葉として使われています。黙示録の1章の10節にある主の日のこと、私は霊に満たされていたが後ろの方でラッパのように響く大声を聞いたって書いてあるんですね。まあ、黙示録の著者がある主の日、この主の日っていうのはだから日曜日のことです。イエス・キリストがよみがえられた日を初代教会は主の日と呼んだんですね。で聖別をした、そして集まるようになった結果がこれですから、主の日ですね。だから主日と呼んだりしますけども、もともとの安息日はユダヤ教においては土曜日ですからね、金曜日の夜から土曜日の夕方までですけれども、 教会においてはイエス・キリストがよみがえられた日曜日を主の日と呼んで、まあ、聖別してこの日を主を礼拝するために集まるわけですけれども、もう一つは週末を表す言葉として使われています。ペトロの手紙の2の3章10節に主の日は盗人のようにやってきます、その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいますと、まあ、非常になんか恐ろしい、もう天地がひっくり返るようなことが起こるというようなことを言ってますけれども、まあ、この主の日、これは週末のことですね。パウロもテサロニケであるとか他の書簡の中でこの主の日という言葉を週末を表す言葉として使っているんです。おそらくその旧約聖書の中で使われていた言葉をそのままこの世の終わりの日のこととして使っているんだと思いますけれども、実はこの旧約聖書の予言の中にもですね、最初にお話ししたのは主の日はイスラエルの民に対する裁きの日、そういう意味で使われているという話をしましたけれども、実はそれだけではない記述もたくさん出てくるんですね。旧約聖書の預言者の言葉の中に全世界に対する主の裁きの日として主の日という言葉が使われている箇所がたくさんあるんです。ここに一部を挙げておりますけれども、オバデヤ書の1章の15節に主の日は全ての国に近づいている、お前がしたようにお前にもされる、お前の技はお前の頭上に帰る、全ての国に近づいていると書いてある。エゼキエル書の30章の3節にその日は近い、主の日は近い、それは密運の日、諸国民の裁きの時であると書いてあるんですね。イスラエルの民だけではなくて諸国民の時、あるいは全ての国、そして今日の御言葉として挙げましたイザヤ書2章の11節からですけれども、その日には人間の高ぶる目は低くされ、傲慢なものは癒しめられ、主はただ一人高く上げられる、万軍の主の日が望む、すべて誇る者と傲慢な者に、すべて高ぶる者に、彼らは低くされると。だからここにもイスラエルのためだけじゃなくて、すべての人類、すべて高ぶる者に対して主の日が望むっていうふうに予言されているんですね。でここにですね、その、まあ、予言の、まあ、二重性ということがあるんです、まあ、この主の日に関して言うと、まあ、別々のことを予言しているようでもありますけれども、イスラエルのに対する裁きの日と、そして世界中に対する裁きの日ということがこうダブって描かれているようにも理解できるわけですけれども、例えば、まあ、皆さんもよくご存知のインマヌエル予言というのがイザヤ書にありますね。7章の14節からですけれども、それへ私の主が自らあなたたちに印を与えられる、身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。ここまでがこのマタイ福音書に引用されているところですね。私たちはこれはメシアが誕生し、そしてメシアの誕生によってインマヌエル、主が私たちと共におられるということが分かるんだと、そのことを予言している言葉として理解してますけれども、実はこの言葉はさらにこう続くんですね。その子が災いを退け、幸いを選ぶことを知る前に、主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから別れて以来望んだことのないような日々を望ませるって書いてある、まあ、望んだことのないような日っていうのは、まあ、どっちにも取れるような意味ですけど、まあ、これ前後読むとこれは悪い意味なんですね。これまで経験したことがないような恐ろしい災いが及ぶっていうことをここで予言してるんです。つまりこれアハズ王という王様に対してイザヤが言ってるんですけども、あなたに子供が生まれると、その子が大きくなる前にあなたの国には大きな災いがあるよっていうことを予言してるんですね。だから直近にはこのネガティブなことの予言なんですけども、さらにその向こうにはまあポジティブなというか、緑子が与えられる、そしてその子を通して主が共におられるということが分かるという、まあ、ポジティブな意味になっているというですね、こう多重性っていうんですけども、普通に聖書を読んでるだけだと、ね、なかなか分かりにくいところではあるんですが、つまりこの何が言いたいかというと、旧約聖書の預言者たちは、目の前で主に背いているイスラエルの民に対して警告を与えているわけですね。 主の日が望む、主の日が望むと。でも彼らは知らないうちに自分たちのイスラエルの民だけじゃなくて、やがて襲う全世界の民に対する主の裁きを予言しているわけです。これは神様の技ですね。彼は自分たちが何を言っているかもしかしたらあまりよく分かっていなかったかもしれません。しかし神様はもうこの時点でね、旧約聖書の預言者たちの口を通してやがて全ての民、全てのここにあるように、全て誇る者と傲慢な者に主の日が、万軍の主の日が臨んで彼らを裁くんだと、諸国民の裁きの時が来るんだということをこの預言者を通して語っておられるということなんです。まあ、今日の話をまとめるとですね、こういうことですね。イスラエルにおける主の日、イスラエルの民はモーセの律法によって主なる神と契約を結んでいた。だからこれを守らなければ裁かれるということを知ってたわけですね。でも彼らはそれを守らなかった。まあ、異教崇拝をして背信をしたわけです。神様の約束を破ったわけですね。でもすぐに主の日が及んだわけではありません。預言者が送られて警告が与えられました。こんなことをしてたら裁かれるよ、恐ろしいことが起こるよって言ってですね、繰り返し繰り返し警告が与えられた。でも彼らはそれを無視した。いや、むしろ高ぶってですね、こう誤った先民意識を持って、俺たちは主に選ばれた民なんだからそんなことが起こるはずがないと言って、むしろ預言者たちを迫害したわけですね。でも結果的には主の日が彼らに襲って、彼らは国を失い、エルサレムは崩落し、そしてバビロンを主に連れて行かれた。でこの一連の出来事っていうのは、ああまあイスラエル人って大変だったねという話じゃないんです。これはですね、サンプルなんです。イスラエル人っていうのは神様が選ばれた特別な任務を与えられた人たちですね。彼らの中からメシアも生まれましたし、御言葉は彼らに託されました。まあ、人類代表として、いいこともしんどいことも苦しいことも受けてるわけですね。で彼らに起こったことは今度は全人類に起こるということなんです。どういうことかというと、私たちには律法を与えられてませんけれども、パウロがロマ書で言っているようにですね、全ての人の心の中には良心というものがあると。全ての人の心の中には善悪を知ろうとする思いがあるし、そして永遠を知る思いがあって、あるいは創造主に対する思いがある。でもそれを受け取らない、あるいはその話を聞いたとしてもそれに対して受け取ろうとしない、背信をする。私たちをお作りくださった全能者に対する背信は当然全能者からの裁きなわけですね。でも神様はそれをすぐに人類に及ぼされたわけではありませんでした。しばらくの間この人類に対して悔い改めるチャンスを与えられたんですね。それが今の時代です。それが終わりの時代なんです。で旧約聖書ユダヤ人に対しては預言者が使わされました。じゃあ今の時代は誰が使わされているかというと、私たち主の弟子たち、教会、クリスチャンが使わされているわけです。私たちは預言者なんです。警告する役割があるんです。一人で救助カプセルに入って、主の日をやり過ごそうっていうことじゃいけないんですね。預言者ですから。で今のでもどうでしょうかね、私たちが警告をしても、まさにこのイザヤが言ったように、この時代はこの傲慢な時代ですよね。人類が最も傲慢になっている時代でしょうね、21世紀、少しの知識、少しの技術、本当にわずかな文明によって人間はおごり高ぶって、全てが分かったように、 ああこうやって生物は進化したんですね、ああこうやって人間はできたんですね、ああ自然はすごいですねみたいなことを言いながら、結局は全能者を否定し自らおごり高ぶっている、恐ろしい時代だと思いますね。でも神様はこのおごり高ぶる人類を放ってはおかれません。なぜでしょうか。それは腹が立ってるからじゃないんです。このまま置いといたら人間がこの世界を破滅に追いやってしまう。人間同士が殺し合って壊滅的にこの世界をしてしまう。このまま置いといたら人間の不幸はますます深くなってしまう。人間に対する憐れみとしてその前に主の日を下されるわけです。私たちはこのイスラエルの民に起こったことは全人類にも起こるんだっていうことを知っている者として主の預言者としての役割を与えられているということを覚えたいんですね。エゼキエルはこう言いました。エゼキエルに対して主はこうおせられました。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとする。私の口から言葉を聞くならあなたは私に代わって彼らに警告せねばならない。見張りって何のためにいるんですか。見張り、見てる人ですか。違いますよね。ああ敵が来たよっていうことを伝えるために見張りやってるんですよね。ああ敵が来た、ああ攻められた、それで見張りにならないですよね。少しでも早く味方にこの敵の襲来を知らせるために見張りがいるわけですよね。エゼキエルに対して主はあなたはイスラエルの見張りなんだと、主の日が近づいていることをあなたはそれを見てるんだからそれを伝えなきゃいけない。私の口から言葉を聞くならあなたは私に代わって彼らに警告せねばならないよっていう。エゼキエルもエレミアもイザヤもホセアもみんなこの役割を果たした。私たちは預言者として21世紀の預言者として、そんなかっこいいもんじゃないですけども、でも主の言葉を聞くならば警告しなければならないですね。誰も聞かないかもしれません。預言者たちもそうだったんです。預言者たちが語ったらみんな全員がはい分かりましたって悔い改めたではないんですね。むしろ彼らは迫害され、ある者は切り殺され、ある者は悲惨な末路をたどらなければならなかった。でも彼らはこの役目をやめなかったんです。私たちはその役割を担わされているんです。ですから今年の御言葉であるマタイによる福音書24章の14節はより深い意味を帯びてくることになりますよね。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として、いやあらゆる民への警告として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来ると。警告を与えなければ与えられなければ悔い改めるチャンスもないわけですから、神様は全ての人にそのチャンスが与えられるようにということで全世界に福音が伝えられるまで終末を待っておられるということになるんですね。まあ、私たちのできることは小さいかもしれません。一人でもいいんです。何万人に警告しろとは言ってないですから、一人でもいい。主の日が必ず来ると。でも私たちが伝えるのはここが一つ違うところなんですけども、脅しの警告の言葉じゃないんですね。福音なんですよ。救いの言葉でしょ、ね、イエス・キリストを信じる者は救われて永遠の命を得るんだというね、救いの言葉が与えられる、救いの言葉が託されているわけですから、これはまあ胸を張ってというかね、自信を持って伝えることのできるものであると思います。お祈りしましょう。天のお父様、 主の日が近づいております。人間のおごり高ぶりを見るにつけ、主の忍耐がどこまで続くだろうかと思わざるを得ない。でもあなたは待っておられます。あの旧約の時代、イスラエルの民をすぐに滅ぼされなかった主は、今もこの全人類を憐れんで慈しんでおられ、私たちに警告の役目を与えてくださって、そして全ての人があなたの言葉を聞き、あなたの福音を聞いて、そしてそれぞれに判断できる時を与えてくださっている。神様、どうぞ私たち一人一人を、あのイザヤのように、あるいはエレミアのように、あるいはアモスのように、あなたの福音を伝える、あなたの警告を伝える預言者として召して使わせてくださるようにお願いをいたします。口の重いものです。勇気のないものです。主ご自身が私たちに口をつけてくださった、足をつけてくださった。どうぞこれを用いることができるように心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。